使徒の働き第15章12節からお読みしていきます。すると全会衆は沈黙してしまった。そしてバルナバとパウロが彼らを通して神が異邦人の間で行われた印と不思議な技について話すのに耳を傾けた。この15章のところでは、イエス・キリストを信じるようになった異邦人たちについて、それでもなお割礼を受けなければならないという教えについて、その是非が問われているところです。バルナバとパウロは、このことを議論するためにエルサレムに登っていきました。そこでペテロが、自分たちが経験したことを改めて振り返って話したわけでした。その結果、12節では全会衆が沈黙したと言います。これまでのところで口を開かれて語られてきたことはですね、何々すべきであるということでした。このすべきであるというのは、それぞれの信念、信条に基づいて他の人に対してこう歩むべきであるというそういう考えです。それぞれ個人個人が自分の経験してきたこと、教えられてきたこと、その信仰をもとにして、これがふさわしい歩みであるという結論を持っていました。それは自分のための信仰の基準、歩みの規範となるだけではなく、他の人に対してそれを求めるということにもなっていきました。こちらの人のこうすべきであるという考えと、あちらの人のこうすべきであるという考えは、なかなか噛み合わない。それゆえに、だんだんますます声高に議論がなされていくようになる。しかし、ペテロのかつて最初から神様が私たちの間に何をしようとされたのかということが語られるに至っては、人々は自分たちの考えを持って議論することをやめ、沈黙が訪れたと言います。そしてその沈黙の中で、今度は耳を傾けるということが起こってきました。このペテロが話す前もですね、バウロとバルナバが一体どういうことが起こってきたのかというのは語られてきたわけですけれども、今度は自分たちの心の思いですね。私はこう考える。いや、こうすべきなんだという、それを一度横に置いて、まさに神様がなさったことそのものを見、そのものに耳を傾けようということになって、ここに人々は望んでいます。バルナバとパウロが、彼らを通して神が異邦人の間で行われた印と不思議、それについて話されるのに耳を傾けていったと。人々のそれぞれの信条、信念、信仰よりも神がなさった現実ということがクローズアップされてきている場面になります。その二人の話が終わりますと13節。二人が話し終えるとヤコブがこう言った。兄弟たち、私の言うことを聞いてください。神が初めにどのように異邦人を顧みて、その中から皆をもって呼ばれる民をお召しになったかは、シメオンが説明した通りです。ここにヤコブという人物が出てきます。このヤコブはイエス・キリストの兄弟で、エルサレムの教会のリーダーになっていった人物です。マリアを母とし、ヨセフを父とし、イエスを兄として歩んできたこのヤコブ。初めの頃は、この兄、イエスがですね、各地で、まあ、 人の道に外れたようなことを言っている人々を騒がせている。このお兄さんは連れて帰らなければいけない。そんな風にして接していたヤコブでした。しかし、イエス・キリストがその生涯を十字架と復活において閉じるにあたっては、このイエスこそがキリストであるのだということを受け入れて、そして信仰の歩みを共にするようになっていった人物です。そしてイエスの弟であることも含めて、エルサレムの教会の指導者になっていきました。このところで彼が立っているというのは、一通り全ての方向からの議論が尽くされたと思われるところで、結論を言い渡すために表に立っているということができます。で、この彼が言うことによって方向性が定められていくという中で、ヤコブはこのように言いました。神が初めにどのように異邦人を顧みて、その中から皆をもって呼ばれる民をお召しになったかは、シメオンが説明した通りです。このシメオンというのは、シモン・ペテロというふうに言いますけれども、ペテロの昔の名前になります。シメオンというのはシモンのことです。ペテロが説明をした通りですということですね。で、ここで彼は、家中の人物であるバルナバやパウロが言った通りですとはやはり言わないで、このエルサレムの民の中ですでに信頼を得ているもう一人のリーダーであるペテロ・シメオンが説明をした通りですというふうに言います。そしてその言葉をもう一度預言者たちの言葉によってサポートしていきます。15節。預言者たちの言葉もこれと一致しており、それにはこう書いてあります。で、実際にはアモス書の9章の後半のところに出てくる言葉を七十二訳というギリシャ語に直したものですね。そこから引いてこの言葉が記されています。といっても少しずつその原文とも変えられているところがあって、ヤコブは結局はですね、厳密な予言を引いてきてというよりは、その当時の人たちが、なんとなくでもイメージできていた大きな絵を、ここで予言の言葉を引いて、的確に表す。もう少しこう、精度の高いですね、神様のなさろうとしていることをピタッと言い当てるような形に、この予言を引用していっています。16節の中ほどはこういう言葉になります。この後私は帰ってきて、倒れたダビデの幕屋を建て直す。すなわち廃墟と化した幕屋を建て直し、それを元通りにする。これは、旧約聖書の終わりの時代にですね、なお、イスラエルとしては、暗黒の時代というか、神の沈黙される時代。その時代を通っていくにあたって、私は帰ってくるという神様ご自身が、再びこのところに手を伸ばせることの約束を触れます。この後私は帰ってきて、倒れたダビデの幕屋を建て直す。これは、彼らにとってはイスラエルの民全体の再建復興を意味するところでした。廃墟と化した幕屋を建て直し、それを元通りにすると。で、その時にですね、17節。それは残った人々すなわち、私の名で呼ばれる異邦人が皆主を求めるようになるためであるというんです。で、アモス書の方では、このところはですね、実際には、エドム人のことを指して言っています。エドム人というのは、イスラエルにとってですね、初めの頃に仲違いして別れていった、その民族であって、異邦人の代表的な人たちの名前になります。で、どちらかというと、ニュアンスでは、神に退けられた人たち、 私たちは神に選ばれた者たち、エドム人たちは神に退けられた人たちという、こういう区別が一般的にありました。でも、このエドム人すらさえも神のもとに立ち返って、まあ、神がそれを招かれるというわけですね。ダビデの幕屋を建て直すときに、あなた方神の民だけではなく、かつて神の前に退けられたと言われるエドム人も含めて、全世界のものが私の名で呼ばれるようになっていく。で、彼らも神に背を向けて、私たちは自分の行きたい道を生きると言っている彼らも、今や主の名を呼び求めるように招かれてくるようになる。神の名のもとに全てがすべ収められていくという、その全世界に及ぶ、全民族に及ぶ救いを私が成し遂げる。そのことを18節、大虫から、ムガカハシからこれらのことを知らせておられる主がこう言われるというんですね。これは実はアブラハムに対する約束の時から元からそうだったわけです。あなたを通して全世界の住民が祝福をされるのだというふうに言われた時に、それは神の民として歩む者たちだけではなく、神に背を向けて歩んでいく者たちも含めて、あなたを通して、あなたの子孫を通してというふうに言われていたところでした。大昔からこれらのことを知らせ、その通りに招き続けられる神がこれを仰せられる。この旧約聖書のメッセージですね。神様がもう一度民を立て直し、そこに全ての者たちを含めていき、神の名が求められていく。で、それをこの箇所では、キリストが来られた時に実現したのだという意味で言われているわけです。ですので、キリストが来られた時、そこに神の民の再建があり、神の民でない、かつて神を知らなかった者たち、しかし今や、キリストによって神のもとに招かれた者たちが神の名を呼び求めるようになっていく。で、これこそが神様がなさろうとしてきたことであり、すると知らせてこられたことであり、この時至って実現したことであり、そのことをもって人々は今実際に招かれているんだということですね。なので19節、私の判断では神に立ち返る異邦人を悩ませてはいけませんと。神のもとに立ち返ろうとする異邦人について、なお割礼を受けなければいけないとか、モーセの律法を守らなくてはいけないとかと言って、無用なハードルを高くして悩ませてはいけない。神が招くことを願っていらっしゃるのであり、実際に招かれて身元に近づこうとしているのだからと結論をつけたわけです。そして20節に、ただという言葉でそこに対する付属するアドバイスが続いていきます。ただ偶像に備えて汚れたものと不貧困と締め殺したものと血とを避けるように書き送るべきだと思います。で、これは一体どういうことなのかと言いますとですね、異邦人に対してモーセの律法を守るようにと、で、割礼を受けるようにというのが、もともとあったその要求だったわけですね。でも、そのことで悩ませてはいけないと言って、その求めは退けたわけです。ただと言って、でもこれだけはというふうに付け加えられたことがありました。で、それは救いの条件とか、神の前に来る求める者たちが神となられるという、そのことと本質的なことではなくて、付属する現実的実際的な事柄としてのアドバイスになっていきます。で、一つはですね、このところというのは、食卓を共にしようと思ったら避けられないことになっていくわけです。 そこの後のところにですね、町ごとにモーセの律法を述べる者がいて、それが安息日ごとに諸会堂で読まれているからですというふうに書いてありますが、それぞれのところに、キリスト教会の母体となるユダヤ人のシナゴーグがあるわけですね。で、そこにキリストと出会った者たちも集っていて、そしてそこにキリストに出会った異邦人たちも加わっていくことになっていきます。そうすると、元々のユダヤ人と、ユダヤ人クリスチャンたちと、異邦人でありながらキリストのものとされた者がこう混在していくわけですよね。その中で共に食卓を囲むことになっていくときに、もし仮に偶像礼拝に捧げられた肉、備えられたもの、そういったものが実際に出てくるようになると、そのことが感覚的に生理的に受け入れられない人たちとの間で分断が起こってきてしまうわけですね。で、それゆえに実際的なこととしてそれを避けるように。また不貧困とかですね、締め殺した者の血とかを避けるようにというのは、実際に偶像礼拝の宮で行われていた悪しきみだらな風習を連想させるものになります。で、クリスチャン、異邦人といえどもクリスチャンになった者たちがそこから遠ざかってくるというのは、まあ、ごく自然なことなわけですね。偶像礼拝のところですから。で、どこで線を引くかというのが結構問題になってきていて、で、それをユダヤ人クリスチャンたちが受け入れられる線できちんと線を引くということを申し合わせるわけです。異邦人クリスチャンたちが偶像から遠ざかってくるという自然な流れの中で、じゃあどの辺までというのは最低限というのをここで申し合わせたわけですね。で、そのことによって彼らは一緒に集い合うにしても、食事を共にするにしても、一つの群れとして一緒に歩むときに、お互いに、その、実際的なレベルで問題を生じさせずに歩むことができるようになっていったわけです。じゃあやっぱりそういうことを求めるんだったら、結局はハードルを高くしているんじゃないかというふうに言う方もあるかもしれませんが、実際にモーセの律法を守って割礼を受けるということと、この諸問題ですね、偶像礼拝に肉に関すること、血に関すること、不貧困を避けるというのは、レベルとして非常に比べ物にならないレベルの違いがあります。そして、この実際的なことというのは、異邦人がおそらくクリスチャンになったなら、自然と違和感なく受け入れられるレベルの話であっただろうと考えられています。でも、モーセの律法を守って割礼を受けるというのは、それはですね、違う人になれって言っているようなことなんですね。今までの歩みの全てを否定して、自分たちの社会的な歩み、民族的な歩み、自分を取り巻いている全てを捨てて、こっちに来なさいという意味になるんですね。で、それは求められていなかった。そこに大きな違いがあります。で、翻って私たちのレベル、私たちの生活、実際のことに置き換えると、ここはどんな意味を持つのだろうかなと思わされます。私たちがクリスチャンであると言ったときに、クリスチャンである人たちの中には様々な人たちがいる、ということを私たちは知っています。もちろん、ここで出てくるような民族性ですね。そのことにまつわる文化、生活、習慣、生活の感覚、そういったものの違いを持っている人たちもいます。あるいは、考えられるのは年代の差による感覚の違いということもあると思いますね。生活のペースの違いということもあるかもしれません。歳を重ねた方と、学校に通う青年たちと、また子供たちのいる若い家族と、お仕事に一生懸命になっている社会人と、それぞれに、時間の感覚や、または金銭感覚や、生活のペース、集まりに対する意識、そういったものは随分違ってきているでしょう。また同じ年代でもですね、 それまでの経験とか生活の背景とか、例えばノンクリスチャンの家族の中から自分はクリスチャンになった、自分の家族にはまだ信仰を持っていない人たちがいるという中で生活をしている人と、3代4代続いたクリスチャンホームの中でというのとでまた違った感覚を持っていることも私たちは知っているところです。そういう意味でクリスチャンと一言で言っても本当にいろんな人がいるということを私たちは知っているわけですね。で、ともすれば自分の経験や歩みに基づいてこうすべきであると、自分についてそれを持っていることは間違っていませんけれども、それをともすると人に対して当てはめてこうすべきであると考えて、いやそんなことはない、私はこうすべきだと考えるということで議論が起こる場合があるわけです。その時に私たちは神様が何をなさるのかということに目を留めて、そしてお互いの歩みについて、その人に、そのところに、そういう人たちに行われていく神様の御業を見ていく必要があるでしょう。そしてその時に、ああ、自分に与えられてきた神の恵み、導きと同じものが形を変えてこの人たちにも与えられているのであり、本質において一つであって、私たちはそのことにおいて、無用なものを持ってお互いを悩ませてはいけないということを知るわけですね。賛美歌のリズムや歌詞や使う楽器一つにしてもそうです。教会に来る時の服装やまたその時間の感覚等についてもそうです。私たちはその本質的なこととそれぞれが自分たちの様々なことを背景にして持っている違いということを区別しながら見分けていく必要があります。そして本質的でないことについて、つまり神様の恵みに預かって神のもとに招かれるということについては何も妨げて悩ませてはいけないということですね。と同時に、お互いに一つになって集まったり歩んだりするところではお互いに対する配慮が十分に必要であるということもまたここで覚えることのできることです。ね、この時のエルサレム教会というのはですね、じゃあ異邦人は異邦人の群れを作りましょうか、ユダヤ人はユダヤ人の群れを作りましょうかとこういうふうにはしなかったんですね。で、実際には異邦人が主体の改宗というのは、例えばローマに行けばそういうものができてきます。地理的なことから、また人々の歩みから。そういうふうにできていくのは自然なことなんですけれども、エルサレムはまだ今の段階では、いろんな人たちが一つのエルサレムの群れに層をなしてですね、加わっている状況でした。そういうところでは、やっぱりお互いに対する配慮を持って、歩むことが求められていったわけです。で、そのことを私たちも実際の生活の中で、教会生活の中で知っていく必要があるでしょう。それはお互いということをよく知ることも必要なことですし、そのことを理解することも必要ですし、自分がどう歩み寄ったらよいのか、ということについて考えることもまた一つのことです。そのようにして、神様のなさることという恵みに招かれる本質と、お互いの配慮の中で歩み寄って共に歩むべきことと、よく知りながら共にしていく。非常に成熟した群れの姿がここに出てくるわけですね。そして私たちもまた、私たちの信仰生活の中でそのようなことで導かれていきたいと願うことです。しばらく黙祷いたしましょう。